福岡 XR の
ゆるゆる物質トーク。
はい、福岡 XR のメンバーが物質でだべってる体でお届けするポッドキャストです。
はい、XR に関するトピックから話し始めて道筋のない雑談をしていきます。
感想や質問があればシャープ福岡 XR 部のハッシュタグでツイートしてもらえると嬉しいです。
今日の部員は僕が長峰です。
戸一郎です。
スキップです。イエーイ。
はい、よろしくお願いします。
何ですか最初のグダグダは。
どうでした今。
大丈夫ですか。
めちゃくちゃじゃないですか。ちょっとね、新しい試みすぎますよ。
だって絶対ラグいですよね。オンラインで収録してるんで。
そうですよね。どうなんだろう、実際、うん、撮った後のやつね。
や、自分が聞いてるやつともずれてるんで。
そうですよね、うん、最終的なやつ
逆に合ってるかもしれないです
よね。、はい、確かに。
皆さんいかがでしたでしょうか。
はい、
ダメだったらダメ
ってぐにゃってなりましたよ。今喋っててぐにゃぐにゃってな
って混乱するす、ね、
もう最初のやつがダメすぎて番組説明の1行目ももう すごい入り方しちゃいました、
ね、僕ももう無理でしたね。
これは視聴者数が減ったんじゃないですか今まで。
いやでもフックは強いんでみんなムってなってちょっとね、今日今回どうしたみたいな、
ちょっとやばいか
ついてきてください。あの本編はちゃんとしてると思うんで、
いやちゃんとするかどうかまだこれからなんでね、ちょっとわかんないですけど。はい、じゃあ今日も早速やっていきましょう。はい、まあ、今回の、まあ、最初の種となるニュース記事ですね、一旦、タイトル読んでみますね。
はい、
はい、大成建設と日立建設承認メタバース開発ビームデータ活用というニュースで、なかなかこれはあれですね、こうビジネス利用で、まあ、タイトルからして固め、
硬、うん、いですね。
硬いですね。珍しい、
建築建設会社と日立は、日立って何の会社って言ったらいいんですか。
電化製品。一番身近だと電化製品、
日立製作所。
そうですよね、まあ、電気系で、まあ、幅広くやってる、うんうん、もう日本のすごい大手企業が、
我が家にもいっぱいありますね、日立製品、
うん、インスパイアーザネクストでしょ
う。ああそうそうそう。でメタバース、あ、うん、建設承認メタバースを開発した。
あ、分かんない、もう分かんない言葉が出てきた。建設承認、
そうですね。
でもう一個ね、僕わからない言葉があるんですけど、
はいはい、
先ほど長見さん言った BIM、 これがよくわからないですね。
はい、 BIM わかる人いますか。
これはちょっとわかりますけど、あんまりわかってないけど、うん、詳しいですか中峰さん。
いや僕もねちょっとしかわからない。僕が所属してる会社はすごくビームとか、ね、うんうん、ね、活用するプロジェクトとかあるんですけど、うん、僕はあんまり関わってないので、うん、そこまでって感じではあるんですけど、
うん、
まあ建物を建てたりする時の、
うんうん、
まあ設計図的な情報とか、まあ、いろんな使われてる部材の情報とか、うん、まあ、それ以外の、まあ、いろんな情報を一つのデータの中に入れておくっていうのが、僕の理解しているビームデータで、ただの設計図だけじゃなくて、まあ、そこを見れば、まあ、全て その建物を計画して建ててで運用していくっていうものが、その中に情報が詰まってるよっていうもののイメージです。間違ってたらごめん。
あれですよね、建物を作るときに、なんか 3D であらかじめ作っとくよねっていうのは、なんかイメージあるじゃないですか。
ああ、CAD とかね。
うん、で、昔だったら、こうね、うんうんうん、図面で描いて、模型を作って、うんうん、なんか、博物館とかね、市役所とか行ったら、なんかこう、ある、町の模型とか、建物の模型とかあるじゃないですか、新しくビルが建つと、
うんうん。
あれを、その 3D モデルで作るよみたいなのが、設計図描くよみたいなのが、まあ、CAD っていうやつだったんですけど、うん、それだと、あれですよね、まあ、その、本当に形だけだったんですけど、このビムっていうものになると、そこの壁の材質が何とかで何ミリあって、こういう作り方をしててみたいなのが、もうありとあらゆるところにもう全部含まれてるので、うん、形だけじゃなくて、なんか建築に関わる全ての情報が打ち込まれてる拡張子みたいな イメージです、うん、拡張子じゃないな、ファイルフォーマットっていうか仕組み、
なんかですよね。これも僕のふんわりしたイメージだから間違ってる可能性がすごくあるんだけど、うんうん、あのブレンダーとかユニティとかで 3D モデル扱うとき、マテリアルってあるじゃないですか。
はいはい。
あの要はモデルの見た目、
質感を表す部分ですかね、
うん、表す部分、うん、なんかあれにああいうものでなんていうの、建築資材とかのそういう硬いとか柔らかいとかそういうのもちゃんとデータとして整理されてるっていうイメージを持ってるんだけど、そういうことなんですかね。
多分違う、なんか入ってる情報はいろいろあって、うん、そう、もっと細かいかな多分、うん、こういう部材のこういう型番のこれをここでは使うとか、あ、
なるほど、
現実に建物を作るときに必要な情報が入ってるんですよね、うん、3D 云々じゃなくて、
う
ん、
あ、なるほどね、その 3D のイメージ作るためにどうこうではなくて、う
ん、なくて本当の建物を作るときに今まで情報管理がすっごい大変だったから、このファイルにまとめちゃおうぜっていうやつを国とかもこう推進してて、いろんな今建築業でだとビーム対応っていうのがもうマストになってきてるよねっていうところで、中森さんの会社とかも国内ですごいあの最前線でやられてるっていう印象ですね。
なるほど。で、そのビームデータを大成建設と日立が、
まあビームデータはもともとこうあって、まあ、ビームをもうちゃんと整備しましょうとか、これを活用していきましょうっていう流れは、まあ、どんどんこう今盛り上がってきてますと、うん、じゃあそれを活用するために何をしますかっていうところで、今回大成建設と日立は建設承認メタバースっていうものを開発しましたっていう話、うん、あ、
メタバースを作ったのか。
そうらしい。
まあそういうことですね、タイトル的には、うん、なのでそのビームデータっていうデータはもうこう策定されてみんな使おうねってなってるけど、どう使うかっていうのは今みんないろんなことを試行錯誤してるぜっていう感じだと思うので、うん、今回は、まあ、そのもう竣工イメージの 3D 空間を作成っていうことで、まあ、そのビルならビルの中身とか外見とかをガチッと作った後に、まあ、そのいわゆるメタバース的な仮想空間にビルを配置してアバターでその中に入って、まあ、その中で打ち合わせをするというか、その中でチェックをいろいろしたりとか、そのチェックをした後に承認ってして次の会社とか次の担当者に回していくよみたいな仕組みを、まあ、この統合してる管理ツールというか承認ツールというか、はい、ものを作ったよっていうことが書かれてますね、うん、
結構ターゲットを絞ったメタバースですよね、これは。
そうですね、もう本当に業務に特化して、その会社のこう進め方とかに合わせて多分作っていってるっていうような感じだと思います。
そうですね、あの建設、まあ、建物を作っていくのって、まあ、すごく膨大なこう作業がありますよね、実際に大きいものを作っていくときに、うん、できるだけその手戻りとかあの作るフローを再調整なく、まあ、スムーズに進めるために大事なところが、まあ、関係者の、認識の相違をなくして素早く合意形成することであると、うんうん、でそのために情報を一元管理することが重要だと記事には書いてありまして、まあ、そのこれまではそこに結構まあ課題があったってことなんでしょうね、
うん
うん、まあ、情報がバラバラになってたり紙で管理されてたりとか、関わる人も多くてその認識の齟齬が生まれたり、うまく合意形成できないところがあったのを、このメタバースを使って、だから 3D の空間がまず作られているのかな。ビームのデータをもとに 3D の空間が使われているし、まあ、ビームに入っているさまざまな、追加情報がその空間内で確認できるような感じなんですかね。きっと、
多分
これはねイメージで今話してるんで本当にそうかはすいません。この画像とかを見ながらそういうことかなと思って想像で話してるんですけど。でまあ、ここはこうでいいですよねとかっていうのをその空間内に、まあ、アバターとかで入って確認できるイメージだと思いますと。
なるほど。
でさらに重要なのがあのここはこうでいいですよねっていう OK をちゃんとその中で、取るシステムが含まれてますっていうのが結構大事なポイントなのかな、
うん、ただ見るだけじゃないっていうのが、うん、やっぱり業務用に作り上げられてるっていうところですよね。
で、多分あの言った言わないの問題にならないようにとか、うんうん、まあ、 別のドキュメントでその OK とかの管理をするとまた分散されちゃうんで、
うんうん、
このシステムの中で OK ボタンみたいなのがあって、承認、保留、否認っていうのを選べるような仕組みになってるみたいなんで、まあ、ここの中で承認すればもうシステムの中に承認されたよっていう記録が全部残っていくので、まあ、一元管理された情報でここに入ればみんなどういう状態なのか分かるみたいになってるのを目指してる感じですかね、
うんうん、みたいです。
なるほど。
なんか一番下に具体的なこう今までのお困りごとが書いてるんですけど、まあ、あの予算超過がこう問題になったりとか、
うん、
あの工期が遅れる、まあ、完成が遅くなっちゃうのがやっぱり問題っていうことで、まあ、我々もね、うん、なんかたまに聞きますよね、そういうこと。で、あのその一因と、あの原因として、あの設計の修正変更が相次いで設計費がこうかさんじゃったりとか、最初いくらで作れますってやってたけど当初予算の 37.8 倍に膨らんじゃったとか、
うん、
結構こうすごいことになっているので、そういうのをこう削減していこうっていう取り組みで、このビムを買ってみようっていうところの今回一部のこう事例っていうことなんでしょうね、
うん
うん、まだ開発されたっていう段階なので今から使っていくよみたいなニュースに
見え
ますけど、ね、うん、37.8 倍はすごいですね。これは困りますね。
ちょっと動画紹介されてる動画を見てて面白いなと思ったのが、あの病院の中を歩いてるときは、あ、うんうん、あの車椅子に乗り換えて移動したりとか、メタバースならではって感じだなってい
う
気がしますね、
うんうん、図面とかで見るよりもこの、 あの動画の中でもゲームのコントローラーですね、 Xbox のコントローラーつなげてキャラクターを操作したりとか、うん、その車椅子に乗ってみたりとかそういうこともできるみたいなので、やっぱり図面だけで見るよりも直感的に分かるかなとか、うん、あと図面を読めないの方でも直感的に例えばもう僕たちとかでもパッと見たら分かるので、
うん、
そういうところも、うん、意思決定とかがしやすくなるのかなと思いますね。
なるほどね。まあメタバース、メタバースか、メタバース
何でもね、メタバースっていうの感じになってきてはいますけど、そうですね、まあ 3D の空間を多人数で PC のアプリブラウザか何かで同時にね見ていったりとかできる
できないっていうことですかね。
ですね。
なんかやっぱ建設業界もどんどん進化してるんだなってやっぱ思いますね、こういうのを見ると、うんうん、
コメントでいただいてますね。土木関係の人なのでちょっと気になるっていうふうにコメントいただいていて、
うん、ぜひねその人にこのポッドキャストに出てもらいたかった
本当ですね。
すいません、僕らの知識ではこれが限界です。
そうですね、すごいふわふわしたこれかなみたいな、ね、イメージで
詳しい人はよかったら教えてください、はい、
うん、ぜひ。
あの今回はね全然間違ったこと言ってたらごめんなさい回ですね、はい、
確かに、
うん、みんなで調べてねですね。
なるほどな。
じゃあお次の方にも行ってみますか。
そうですね、
はい、
もう一個ねトピックあるんで、
はい、ちょっとね話変わりますけど、次が、明治大学教授らの電気味覚論文がイグノーベル賞を受賞、この技術を搭載したデバイスの開発も進むということで、電気味覚ってなかなか聞きなじみのない言葉ですけど、
うん、新しい言葉ですね、
う
ん、
もうちょっと説明しているのが、飲食物の味覚を変える装置を開発している明治大学の宮下教授という方が、まあ、電気味覚の論文を出して、それがイグノーベル賞の栄養学を受賞しましたというニュースになってます。これあれですね、あの何年も前からあのモグラでもそうですし、いろんな媒体で記事とか論文が紹介されていたり、
うんうん、
展示会でね実際の実機が展示されたりとかありますけど、記事の中で紹介されているものがスプーンの形だったり、こうお椀の形だったり、あとお箸の形だったりするデバイスに電気を通すことで、
うん、
まあ、本来なんか何ですかね、普通に食べた時よりも、違う味覚、例えば塩の味を増強して減塩食品、うんうん、だけど塩味をしっかり感じて美味しく食べれますみたいなものだったり、もう全然違う味になったりとか、
うん、
うん、そういう味覚系のものも あの XR というか VR かバーチャルリアリティの五感を騙す技術のうちの味覚を騙す技術って意味合いで、うん、ちょっと VR 扱いをされたりとかするよねっていうところで、うん、あのモグラでも取り上げてるのかなと思います、うん、
味覚の VR ってことですよね。
そうですね、
うん、
ね、この間でしたっけ、前回のマンスリーミートアップで、うん、あの助大さんでしたよね、
うんうん
う
ん、
うなぎ、はい、
うなぎの、
あ、はいはい、何だったっけ、偽うなぎじゃなくて、そうそう
偽はちょっと言葉が、ね、
かまぼこ練り物なんだけど、うん、うなぎ、うんうん、練り物でうなぎを再現してるやつ。
そうですね、うなぎ風食品。
あ、そうそう、ね、それ
あのカニの代用としてカニカマとか、
そうそうそう、
なんかビールじゃなくて発泡酒みたいな感じで、うん、うなぎじゃないけどうなぎみたいだねっていう食べ物、ね、
これは VR じゃないかっていう、
うん、そうそう、ね、VR っていう言葉がもともとバーチャルってこう実質的なみたいな、本物じゃないんだけど、うん
う
ん、もう
ある、そうみたいな、
もうある要素としては本物と一緒だよねみたいなイメージの言葉なので、
うんうん、
もう本当のうなぎではないんだけど、まあ、味とか食感とかもう実質うなぎだよねみたいなものが VR うなぎですね。
そうですね、ちょうどそういうお話を、うん、あのイベントの中でねしていただきましたね、
うん、
なんかすごく身近に感じますよね、うん、そう考えるとね。
そうですよね、そういうもの意外とあるんじゃないかみたいな、うん、ありますよね、う
ん
う
ん
う
ん、ありますよね。
なんか駄菓子なんてそれなんばっかりですもんね。だから VR 食品を僕らはちっちゃい頃から食べてたってことです
そうですね、
本当ですよね、一番身近な VR かもしれない
ねそう、確かにね、この食と VR とか XR とかってね、結構いろいろ開発の余地があるというか、う
ん、匂いの面とかもねありますしね、
う
ん、
いやそうですよね、
うん、
この辺がね発達するとなんか VR ってまた違うステージに上がるというかね。
そうですね、あの匂いだとあれですよね、あの映画館の 4DX 座席が動いたりするやつで、あれ実は匂いも出てますよね、ちょっと、
知らなかった。
なんか泡が出たり煙が出たりもするんですけど、うんうん、なんかお風呂だったらちょっと洗剤というか、洗剤じゃない、あの石鹸の匂いがしたりとか、なんかそういうのもちょっとあったりするはずなので、そういったものもこう没入感を高めたりとか、
うん、
本当はそうじゃないものを実質的にはそうっていう体験をこうね認識させたりとかするものっていうのはちょこちょこあるのかもしれないですけど、なかなかまだこの味覚を電気的にっていうデバイスは一般的にはそんなまだ売ってないかもなーっていうところですけど、
うん、
今回イグノーベル賞で受賞したっていうことで、
なんかやっぱでも電気って聞くとちょっと怖いなって思っちゃうんだけど、
ね、そうですね、
安全性がね、どうなんだろう、うんうん、まあ大丈夫なんだろう
あのなんかマッサージ的な意味合いでもね、体でこうビリビリ、電気風呂とかもそうですし、ね、最近 EMS とか僕好きでいろいろデバイス買ってるんですけど、体に電流流してほぐしたりとかね、うん、ありますし、そういうのが舌ですよね、口の中の舌に電気を流すと塩味が増えたりとかするっていうことで、
これ別に電気が流れるといってもビリビリするとかじゃないわけですよね、
うん、あ、もちろんもちろん、はい、
あ、もう感じられないぐらいの 低周波じゃないやあれなのかな、
詳しいことは何もわからないんだけど、はい、違うみたいな、
不思議ですよね。でもなんでそんなことで味が変わるんだろうっていうのが、
ね、すごいですよね。詳しく知りたい方は多分この宮下教授の論文とか、もっと詳しい記事とかを読んだりするとわかるのかもしれないですね、うん、今回受賞した論文が2011年の論文ということで、今は多分もうですね十何年経ってますので、もっと進んだ研究とかもっと発展したものとか、
うん、
記事の中でも紹介されてますけど、なんか装置で1個紹介されてますよね、 TTTV3 っていう、料理名を言ったり写真を見せたりするだけで味を再現っていう、電気味覚どころではない、
味覚ディスプレイって書いてますね、 TTTV、 そ
う
ですね、
うんうんうん、どういうことをするかっていうと、食べ物に特殊な溶液とインクを噴霧印刷することで、 牛肉をカニクリームコロッケと味と見た目に変化させることができましたとか、ちょっとよくわからないことをおっしゃっていて、梅干しとかカカオの品種の違いまで細かく再現できますとか書いているので、なんかもうちょっとここまで来るとよくわからないんですけど味覚系のね研究
味変えるシロップ作れるみたいなイメージですね、はい
は
いはい、多分
かき氷のシロップみたいなイメージ、はいはい、いくつか混ぜ合わせるとみたいな、ウニに、あウニじゃない、プリンに醤油をかけるとウニの味と食感っぽくなるみたいなやつですよね、違いますか。
いや、そういう感じだと思います
。そうですね。
はい。
あと僕がちょっと思い出したのは、
うん、
あのファンタってあるじゃないですか、ファンタオレンジとグレープ、
はいはい、
あれって実は両方味が同じっていうのを昔聞いて、
あー、はいはいはい、
色と香料が違うのかな、
香料ですよね、
うん、そう、目を閉じて鼻をつまんで飲むとどっちも同じ味だっていうのを聞いて、そう考えたらなんかね、それも騙されてるというか、
なるほどね、
あの赤いチョコでいちごの味みたいなやつありますけど、
うん、
あれもいちご香料がついてるだけですよね、チョコレート。
そう、
ちゃんとしたやつもありますけど、
もっと言うと僕は缶コーヒーとか結構その缶のデザインで買ったりしますもんね
はいはい、はい、
結構ね、あれ、ああいうの見た目のイメージに結構引っ張られてる気がする
もんな、うん
うんうん、なるほどな。いやなんか味覚とかの VR とか発展すると面白いよなと思うんですけど、
うん、
あのじゃあ VR のゲームの中でご飯食べたいじゃんって思うわけじゃないですか、
はい
はい、ってなった時に現実世界でも何かを食べることになるのか、
あ
れとも、なんかこう脳が騙されて何も食べてないんだけど食べてる感じになるのか、
なんか現状は逆にあの飯テロじゃないけど、そういうのを目にするとお腹すく、
すきますよね、
うん、だからどうなんだ、まあ、食べたくなる。
そうですよね、なんかちょっと違うけど梅干し見たらなんか唾液が出るみたいな、
ね、酸っぱいのとかね、
もっとね、なんかいろんなセンサーだったりなんか、ね、うん、デバイスがヘッドセットに乗ってきたりするともしかしたらみたいなの、
だからなんだろうな、ハム、ちょっと分厚いハムなんだけどVR で食べるとステーキになるとかね、視覚でどうなんだ。
いやなんかこう理想の VR ってあの本当に、まあ、フルダイブってよく言われてるような、
はいはい、
あの好きにその空間の中、世界の中を走り回ったり飛んだりできるし、まあ、ご飯食べたりとかもねその中でできるのがこう最終理想系な VR 体験なのかなって思うんですけど、
うんうん、
まあ、ご飯もそうだし、なかなかねこう今の VR ってあの視覚と聴覚はこう騙してるけど体の動きとかって実際に動かないといけないじゃないですか、
うん、
飛んだり跳ねたり自分がしないと VR の中で本当に飛んだり跳ねたりなかなかできないみたいなのもあると思うんですよね、うん、そこはなんかこう騙すというよりは本当に自分がそれと同じ動きをするって感じなんで、
うん、
そこがなんだろうな、こうもっと脳みそだけを騙さないとこう理想の VR 体験ってできないのかもなとも思ったり、
MR だといいんじゃないんですか、お皿の上だけ VR でこうモリモリにすると
かあ、書き換える
クエスト3とかで
上書きする系の、
うん、それはもう僕はどういう気持ちで食べればいいんですか
いや、じゃあ食べ物自体じゃなくてもいいですよ、そのテーブル周りとかがちょっと高級レストランの雰囲気になるとか、
あ、なるほどね、
お寿司屋さんのあの雰囲気になるとか、あの買ってきたお寿司自体はスーパーのパック寿司なんだけど風景があのカウンター、
あー、それは結構あるし、それってそれ、うん、 それなんか、あ、それまだできないかな、クエスト3とかでなんか
できそうですよね、うんうん、なんならちょっと板前さん、リアルな板前さんが出てくるとかね、
うん、
解説付きでこう、
そうですね、スーパーのお惣菜お寿司買ってきましたって言ってこう置いたら、うん、なんか周りだけふわーっと変わってい
いですね、
テーブルの上お寿司のとこだけパススルーモードになってるみたいな、
うんうんうんね、うん、なんかあの SR ってやつですよね、代替現実サブスティチューショナルリアリティってやつで、
はいはい、
現実の映像になんか別の、まあ、過去に撮った別の映像を差し替えると一部だけですね、うんうんうん、本来いない人がいたりとか、
あ、
なんかあのなんだろうな、
あ、そうっすね、
そのオチもすごい
確かに、
あの100円の回転寿司のちょっとしなびたやつがもうなんか1貫1000円みたいなやつに上書きされて見えてたら、それを自分の手で取って食べることができたらどうなんだろうみたいな、美味しいと思って食べると美味しくなっちゃうのかなって、
あとは食事ってなんだろう、その、まあ、僕は結構一人で食べることが多いんですけど、その人と話しながら食べるとこう楽しいみたいなのもあるじゃないですか、だからまあ、はいはい、みんな家にいるんだけどそれぞれでもまあ、うん、その集まってね食事をする雰囲気を作るとかっていう意味での VR とかは、
うん、
なんか価値観をこうねよくできるような気がしますけどね普段一人で食事してる人とかがねちょっと寂しいなっていう時とかは、
うん、あ、じゃあ家族で、
うん、
あの食卓を本当に現実世界で囲んでるんだけど、
うん、
あのみんなクエスト3をかぶってて、
うん、
あのご飯は本当にね作ったご飯を食べるんだけど、
うん、
あのすごいいい感じのレストランとかにみんなで行ってる風な感じで食事を楽しめる、
そうですね、うん、そういうのでもいいかな、もっと進んだらなんだろう、初音ミクのようなキャラクターが家にいて一緒に会話をしながら食事するとかね、
いや、
バンドから作れますよね、それ現時点の VR でね、よければ。SR のその、現実に現実を重ねるとめっちゃ大変だと思うんですけど、
うん、
でも生成 AI とかがどんどん進化していって、リアルタイムに動画作れるようになってくると、いけちゃいますよね、多分ある、
ね。しかもちゃんと、
う
ん、チャット GPT のようにね、
そうそうそう、
受け答えしてくれるようになればね。
全然作れると思いますね。文字ベースだけだったらもう今いけますし。
まあ読み上げ
ね、顔写真に口パクぐらいもできますし、
うん
うん、なんか来年か再来年ぐらいには、うん、ある程度いけそうな気が、
読み上げもできます、
ね、フルダイブはねまた全然別の難しさがあると思うんですけど、
うん、
それくらいだったら良さそうですね、
うん、あ、そうか、そうだよな、その背景はあの全天球動画とかでもいい気はするんですよね、はい、
あ、うん、うん、そうですね、うん、
あのストリートビュー的なやつで、うん、めっちゃこう景色のいいところにもうあの食卓テーブルがあってそこでご飯食べてるみたいな、
うん、
みんなでつないで食べてるみたいな状況になれる、
うんうんうん、いや変な話、あの富士山の山頂でね食べるとかね、
そうそう
とかなんだろう、
ご飯はね自分で作ったものとかお惣菜とかお弁当とかでよくて、そこにこの宮下先生のあのシロップかけると
味がちょっと変わりますみたいな、
い
や、そこで行き
ますね、そうですよね、そこでそこの場に合わせたちょっと味になるとか、
うん、
もっとプロのレストランで作ったような味になるとかね、ってなるとい
い
かもしれないですね、
うん、なんかこう食べ物のキットとか例えばこう作って、うん、本当の食べ物でそれとこう VR のワールドとかアプリとかをセットにして、なんかこうお家で富士山の山頂で ディナーできますみたいなサービスとかって考えられるっちゃ考えられますもんね、
うん、
でもやろうと思えばね誰が買うかは分からない、
あ、なんかこう一人でやるよりみんなでやるの試してみたいな、
そうですね、
数人で、うん、クエストかぶってねその場所に
そこに集まってやるでもい
い、集まって集まって同じ食卓を囲んで、うん、みんなでクエストかぶってご飯食べてるっていう、うんうん、
まあ絵柄はシュールですけどね、
まあ、絵柄は面白い
なあれですよ、ね、なんか昔あったオンライン飲み会がすごくこうなんていうのかな、もっとバージョンアップした感じのことが、ね、うん、できそうですよね、
昔やってました ねオンライン飲み会、うんうん、あれはあえてオフラインでやって、で今の技術でもうちょっとね面白い要素とかを足していったりすると、うんうん、ちょっと実験がはかどるかもしれない、
ね、こういうのがね手軽にちょっと使えるようになったらね、うん、TTTV、うんうん、もっといろいろ面白いことができ
そう、コメントでいただいてるのが面白くて、味を確かめることのできるクッキングシミュレーター VR とかできればいいなって、 あこれめっちゃいいですね。クッキングシミュレーター VR ってあるんですよ、もうアプリっていうかゲームが、はいはい、ちょっとあのおふざけ系ではあるんですけど、その実際に VR 上でクッキングシミュレーター、調理のシミュレーションをする。
これ面白いですね。
で、例えば失敗できるんですよね、うん、食材が床に落ちても、まあ、別にあれだし、うん、油間違えて垂らして部屋が爆発炎上しても、まあ、わははで済むよねっていうお遊びゲームではあるんですけど、うん、これでもし味覚とかをこの宮下さんの宮下教授の、ね、デバイスと連携とかできると
面白いですね。適当に
作って美味しく作れたか、ええ美味しく作れなかったかとか、
そのゲームで作ったやつを実際に自分が食べれるってことですもんね。
でもしこうだったらこんな味になってたとか、クックパッドのレシピをインプットしてこれができますっていう味の、うん、なんて言うんだろう確認がね事前にできたりとか、
裏技じゃないけどもうめちゃくちゃこの世で一番美味しい料理ができる可能性もありますもんね、それで、うん、ワンちゃん
実際はあの最終的には普通に料理にするんだけど、普通の調味料とかを使って作るんだけど、その前にどうやったら美味しいやり方になるのかっていうののシミュレーションができるってことですよね、
うん、そうそう失敗できますよね、うん、データだから、
うん、VR 上でこうやって作ったらいいのかもなと思ってこう試してやって、実際の味はこの TTTV で味が出てきて、あやっぱこれ美味しくできるわ、じゃあ現実で本当にこれでやろうって作れるってことですね、
うんうん、調味料的なところの調合は現時点でもできるはずですよねすでに。でもっとちゃんとこう なんですかね、物理的にシミュレーションとかも入れていくと、料理を完全再現して本当に調理をその場で切ったり入れたりなんかそういうこととかもできたりとかするかもですね。面白いですね。
なるほどな、料理を進化させることもできるんだ、これでトライアンドエラーすることによって
、ね、そういうことですね、うん、あだからこう後から使うじゃなくて手前で使うパターンもある、
手前パターンの方がなんか便利そう、もうあの日常生活の中で、
あ
もちろんね想定されてると思いますけど、
そうかもね、
うん、
なるほどね。
ただ多分味覚とセットで嗅覚もあの一緒に大事だと思うので、うん、どっちもこう兼ね備えたデバイスとかが出てきて、
うん、
でそれぞれもあると思うので、もしかしたらねくっついてるやつもあるかもしれないですけど、
いやー、
ね、食感 VR とかもあるかもしれないし、弾力が変えれますとか、
そうですね、
ちょっと分かんないですけど、うん、そういうのがねできたりするかもしれない。
このね将来このクッキングシミュレーターで修行しましたっていうコックさんとかが出てくるかもしれないよね。そういうのがあったら
本当にそうですよね
ゲームでね修行しましたとか、
うん、今ねあの松屋とかなんかイオンのレジとかもうバイトに行くと VR 研修みんなするよみたいなのがあるみたいなので、うん、全従業員がしたりとかするらしいんですよ VR 研修。
そうですね、そのそっか今の VR だとそのやり方の
練
習はできるけど、うん、結果味がどうなるかは分かんないから、
うん、
それができるようになるのいいかもしれない。
一蘭の VR シミュレーターってわかります？ラーメンの。
あ、ありましたね。はいはい
はい。
一蘭が公式でそのゲームメーカーとコラボしてカウンターファイト一蘭っていうゲームを作ってるんですけど、うん、まあ、ちょっとゲームなんで簡素化されてはいるんですけど、一蘭のそのお店の厨房でちゃんとラーメンを作ってお客様に提供して、お辞儀して、片付けてみたいなのが全部体験できる。うんうんうんのがあって、まあ、ゲームなんで簡単なんですけど、ガチガチに作ってしまえば本当に従業員教育のものですよね。でその時に、うん、あのちゃんとうまく作れたかどうかを味覚 VR で体験できる、うんうん、めっちゃ面白いですね。
うん、なるほどな。いや面白い、
体験したいですねこういう、
うん、
もしかするとね、東京のあの幕張とかであるようなこう展示会とか、まあ、どっかこう学術系のものとかだったりすると体験できたりする時もあると思うんですけど、うん、機会があればねぜひ体験してみたいですね。売ってくれないかな、はい、こういう
なんかねこれを使ったお店とかが出てきたら面白いけどね。
ああ本当ですね、 3D プリンターであの有機物あの食べ物を寿司かな、 3D プリンター寿司みたいなのが何年か前にあったりしてたんで、 形もそれで作って味もこれで上からスプレーかけたりするとある程度何でも作れたりするんですかね、うん、
楽しみですね。そういう未来が来てほしい、
うん、ディストピア感もちょっとありますけど
少しね
ではでは触覚の味覚の VR 、
はいはい、
味覚の VR というところで、はい、面白かったです
、はい、ごちそうさまでした。
ちょっとね僕ご飯食べてないんですがお腹空いて
きました。すいません、はい、
じゃあもう今日はこの辺で
ここらで、はい、
はい、
終わりたいかなと思います、
はい、
ではエンディングに行きましょう。はい、このポッドキャストは福岡 XR 部のコミュニティでお届けしました。感想や質問がある場合はシャープ福岡 XR 部のハッシュタグでツイートお願いします。
はい、福岡 XR 部のイベントはコンパスというサイトで公開してますのでチェックいただけたら幸いです。
以上福岡 XR 部のいるいる物質トークでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
バイバイ。